島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けいたします。本日は広島県からお客様がいらっしゃいました。高校生災害復興支援ボランティア派遣隊の沢本ひなさん、そして神崎理央さんです。お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さて、まず沢本さんはおいくつですか？
中学3年生の14歳です。
はい。そして神崎さんは？
高校3年で17です。
ということで、2人は災害復興支援ボランティア派遣隊に入っているということで、うん、このボランティア派遣隊に入った経緯なんかをお一人ずつ教えていただきたいなと思うんですが、じゃあまず神崎さんから。
はい。私は土砂災害の被災にあって、でもうボランティアで福島からたくさん助けをもらって、もうすごい助かって、でその私が福島に来る機会をいただいて、それでまあ私も何かできれば、恩返しができればと思って参加しました。
そして沢本さんは？
私も土砂災害の被災者で、おばあちゃんが亡くなったんですけど、それでまだこっちでも家族を亡くして苦しんでる人がいるっていうのをテレビとかで見て知って、それでやっぱ家族とか大事な人を亡くなったっていう点で分かり合える部分もあるなと思って参加しました。
なるほど。お二人ともね、思いを持って参加されてるってことですよね。うん、今のお二人のお話にもありましたが、二人とも広島市の土砂災害で被災されたということです。そして今回喜多方に来て、この滞在中は何をされてるんでしょう、神崎さん？
主には仮設住宅に住んでいる人々にお好み焼きともみじまんじゅうを作って、でそのもみじまんじゅうの中には福島の名物のずんだあんを入れて、広島と福島のコラボレーションみたいな形で、まあ、自分らで作ってお届けしたり、であと一人暮らしの高齢者に向けて清掃活動を行ってきました。
どうでした、実際触れ合ってみて？
なんかすごい明るく話してくださる方もたくさんいたんですけど、やっぱりまだ苦しんでるなっていうのも伝わってきたし、ご高齢の方が一人暮らしされてるところだったりしたら掃除が行き届いてなかったりしたので、そういうところで窓拭きとかを手伝えたのでよかったなと思います。
本当にお二人ともね、笑顔でお話してくださって、きっとねボランティア受けた方もそんな笑顔になったんじゃないかなという気持ちになりますね。そしてお二人に伺いたいのが、広島市の土砂災害のこと、この当時のことっていうのははっきり覚えてますか、神崎さん？
はい。もう夜だったんですけど、もう多分自分の近所の方とかも全員、もうね、一睡もできなかった様子で、音もすごくても忘れられないですね。
避難所かどこかに移動した？
そうですね、避難所もいっぱいだったんで、とりあえず自分の場合父子家庭で、その時父親が出張先にいて、私と妹だけで、でちょっと あまりにも雨がすごかったんですよ、前日。なので祖父母に家に来てもらって、そこで3人でやったんですけど、ちょっとなかなか避難できなくて、でまあ朝方に太陽が出てきた頃に、まあ、ちょっと靴も流されちゃったんで、裸足で3人で祖母の家に行って、そこで数日間避難しましたね。
沢本さんも覚えてますか、はい、当時のこと。
はっきり覚えてます、うん。私の住んでる地域は緑っていうところで、あんまりテレビに映ったりとかはしてないんですけど、前日の夜の7時ぐらいからずっと停電してて、で家が防音室になってて、雨の音とかそんな気にならなかったんですけど、妹とかもずっと寝れないって言ってて、でその崩れた時に家に土砂が入ってきて、2世帯住宅で1階でおじいちゃんおばあちゃんが寝てたんですけど、流されてガラスも全部割れて、その音で起き上がって、お父さんが下を見に行ったら、おじいちゃんは運よくリビングのところにあるキッチンに流されて助かったんですけど、おばあちゃんがいないってなって、すぐ消防に連絡して、そのまま2階でみんなで助けを待ってました。
そうなんですね。もう2人の話す内容すごく壮絶なんですけど、しっかりとねお話ししてくれるっていうところは、すごくたくましい2人だなっていうふうに感じますね。2人も東日本大震災、そして土砂災害っていうものがなければ、もしかしてつながらない2人だったかもしれないなっていう思いと、そして広島と喜多方っていう遠く離れた場所がこうつながって、今では互いにね支え合っているっていうところが、すごく縁を感じるわけなんですが、これからも2人はこの派遣隊には所属していきたいって思いはあるんですか？
私は初めてだったんですよ、今回がボランティアをするのが、はい、でやっぱ自分にできることがあるかなとか、まあ、行く前はそれいろんな思いがあったけど、私はもう行ってきてよかったと思いましたので、お話とか縁があればこれからもボランティアを続けていきたいと思いました。
私もやっぱり初めてででもやっぱり来てよかったって思ったし、これからもできることがあるんならやっていきたいと思うから、またお誘いがあったら参加したいなと思います。
ありがとうございます。できたらお一人ずつ福島県の人にメッセージをもらいたいなと思うんですが、はい、じゃあ神崎さんから、
はい、福島の方は土砂災害と地震っていう全然違う種類ですけど、やっぱり自然災害っていう部分は同じなので、どこか親近感まで、でもこう5年経ってもやっぱり苦しんでいる人がいたし、そういう人と直接話すのはやっぱり自分も学べるところがあったし、私たちと話して楽になれるならもういくらでも相手になりますし、一人暮らしの高齢者の方もやっぱりいろいろ触れ合って、それぞれ思うところがあるんだなって思って、いろいろ後悔とか5年経ってもやっぱり辛い部分は抜けないと思うんですけど、頑張っている人に頑張っては失礼だって思ってるので、私はあんまり頑張れとは言えないんですけど、やっぱり踏ん張って町が治るとか、そういう形だけの復興じゃなくて、そう福島の方々の心のケアをしていくまでが復興だと思うので、そこら辺のお手伝いを私たちができればしたいと思うので、遠慮なくボランティアとかに頼っていただきたいです。
高校3年生ね、しっかりとしたお話を聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
じゃあ続いて沢本さんどうでしょうか。
広島は昔原子爆弾持ちて、放射能っていうか放射線にはすごい関わりがあるところで、福島も原発の事故があって、そういうところもあると思うので、分かるところっていうか、できることは何でもするので何でも言ってください。広島もまだ完全に復興したとは言えないので、これから頑張っていくので、福島の方々も頑張ってっていうか、一緒に頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございます。3年前まで小学生ですもんねすごいな、ありがとうございます。本日お話をお伺いしましたのは、広島県からいらっしゃいました高校生災害復興支援ボランティア派遣隊の神崎理央さん、そして沢本ひなさんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
島トヨタでは、楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。